まるでキリストのような教会で、どっかにある教会ではありませんよ。そういう教会があったそうですとかいうことじゃありません。私たちがその教会です。今お隣の方に、あなたはまるでキリストのようですと宣言してあげてください。あなたは時々キリストのようですとかですね。あなたは今だけキリストのようですとか。だったかもしれません、これまで。でも私たちは、ここで、もうまるでっていうのは 100% っていうことですから。敵はそこにいろんなものを混ぜて薄めていこうとしますけれども、私たちはここから、キリストの体として、それぞれの家庭、職場、学校、地域に使わされて、いいことを宣言します。今日はその3回目ですね、手紙の3章に進んでいきます。今日のテーマはご一緒に読んでください。隠れた奥義を明らかに。もう一度いきましょう。隠れた奥義を明らかに。奥義というのは言語ではミステリオンと言います。英語ではミステリーという言葉がありますね。何かこのちょっと怪しい感じがしますよね。不思議な感じが、やばい感じがしますよね。でももともとは何かその変だとか怪しいとかいう意味ではなく、奥に隠れてるって意味です。でこれこの日本語漢字でまさに表してますね。奥に何が隠れているのか。奥に義ですね。良いものが隠れているということです。私たちは良くないものは隠そうとしますよね。見せたくないものは。罪を犯したアダムといえば最初にしたのは自分を隠すことでした。私たちもそうです。闇に隠れようとします。でバレなければいいやと言って続けて、でも結局それが明るみに出て互いに裁き合ったり、自分もダメだと落ち込んだり、それを繰り返して私たちを貶めていくのが敵のやり方です。でも神様は良いものをこそ奥に隠されてました。でもそれは隠れたままでは私たちその良いものをいただくことはできませんけれども、その良いものがなんと明らかに表されたんですね。そして私たちもそれを奥のある良いもの、奥義を表していくものに主はしてくださいました。そのエペソの手紙3章1節から最後まで通してまず読んでいきたいと思います。ご一緒に読んでいきましょう。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに余々隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠の計画によることです。私たちはこのキリストにあり、 キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのすべてのそのままあなた方の光栄なのです。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。アメン。アメン。この3章特に後半はこの祈りですよね。イエス様が祈っておられる祈りがこのパウロを通して異邦人のために教会のために私たちにも、そして私たちもこれを祈っていく。一章の後半にもこの祈りがありました。このエペソの手紙自体が神様から私たちに本当に祈ってるよ、一つになることを祈ってるよ。ヨハネの17章にもありました。イエス様が十字架前で祈られた大祭司のように祈り、そしてまだ成就完成されていない祈り、それは私たちが父と子が一つであるように、お父さんあなたと私が一つであるように彼らを一つにしてください。今日は父の日ですけども、これは父と子が一つになる日です。それは主が願っておられるこの祈りが実現していくときです。それこそが神様が奥に隠されたこの奥義が実現というのは、この明らかに現れて実るって書きますね。実として現れていく、隠れたままであったことがイエス様として表されました。教会として表され始めました。でもそれを表し続けて完全に表していくところまで聖霊様は私たちを導いて連れてっていてくださるんですね。これが隠れた奥義を明らかにしていく。さあこの手紙ですけども、すでにこれまでのところにもありました。これは異邦人、あなた方異邦人のために一節ですね。一節戻っていただいていいですか。あなた方異邦人のために、つまり私たちのために書かれたものです。初代教会、このユダヤ人から始まりました。初めはもうユダヤ人イスラエル 100% でした。そこに異邦人たちもこの救いに入ってきました。でもエペソの教会のように圧倒的にこの異邦人たちが、救われていた多くいる教会、そして今も私たちもそうですよね。でその教会のためにこれ誰を通して主が書かれているかというと、このパウロを通してですけれども、キリストイエスの囚人となった私パウロって言ってますね。これ2つの意味で囚人です。皆さん囚人の囚っていう字普段あんまり書いたりしないかもしれませんけども、見てください。なんかいかにも人が囚われてる、囚われとも読みますよね。囲まれてしまってますよね。2つの意味があります。1つはイエス様の囚人だってことです。イエス様に囲まれてしまったってことです。もうイエス様の父親だけで追われてしまった。もうパウロはそういう人になってしまった。それまでも神様を愛してました。もう真剣に神を愛するがゆえに律法を全部守ろうとして、で仲間であるはずのクリスチャンたち、キリスト者、同じユダヤ人たちを迫害し牢屋にぶち込み、また殺していっていたパウロでした。それが神を愛することだ、神の愛し方がおかしい、あの人たちは言って、 いたパウロにイエス様が出会ってくださり、復活のイエス様がダマスコに行く途中、今もシリア、もう世界で一番この内戦続いているところですね。でもそれが今だけではありません。本当に例の戦い、このダマスコの町に、今もシリアの首都です、パウロがこのクリスチャンたちを捕らえに行く、もうそういう逮捕状をもらって行くところでイエス様は会われたんですね。まさに内戦状態だったんです。主の民同士が血肉の戦い、内戦を今だけではありません、繰り返していたんです。でもそうではない、あなた方は私によってもう一つとされたんだ、共通の敵である、本当の敵である悪魔サタンとに私はもう勝利した。でもあなたたちの足で私はその敵の頭を完全に踏み砕き続けよう、だから一つになってほしい。パウロは一つにされたんですね。イエス様と一つにされて、イエス様の囚人となって目が見えなくなりました。でも3日目にこの目から鱗が落ちて祈られてですね、そしてそこから全く違う世界が見えたんです。もうナザレのイエス派という、ユダヤ人イスラエルとのはぐれ者と、私たち正統派ユダヤ人イスラエルが2ついるんじゃない、もうこれは1つだということ、そして異邦人、もう省かれ者がよそ者である異邦人と私たちイスラエルが2つのものがあるのではない、これはイエス様一人の人にされたんだ、全く新しい世界が見えて、でユダヤ人イスラエルへの人たちはもうたくさんいましたから、異邦人のために主はパウロたちを使わされていったんですね。このイエスの囚人となったということが一番目、もう一つの囚人という意味は、実際にパウロが捕らえられていたということです。その異邦人伝道、このエペソの町にも1年以上滞在して、そして町々を巡る中で実際この牢屋に入れられていたんですね。イエス様の皆のゆえに迫害されるとき、私の名のゆえに迫害されるなら、それは神の国はあなたたちのものだ、大いに喜び踊れ、三条の説教の中でイエス様をおっしゃいました。今も私たちそうです。パウロもそうだったんです。どこで喜び踊っていたのか、牢屋の中です。真夜中牢屋の中でもパウロ知らず賛美していたってありますね。そしてこの牢屋の中ではこの自由がないように私たち思いますね。例えばこのお風呂に入るのも桶で何杯までって決まってるそうですね。その制限の中で服役しなければいけないように思えて、パウロは全く自由だったんです。いや今まで行けたところには行けない、今まで会えた人にも会えない、今までしていたことができないようで、私たちはそれが不自由なことだと思いますけど、パウロはそういったことから全く解放されて、もうイエス様とだけ、主とだけ語り、そして主が語られることだけを語って、それを誰かに書いてもらって、手紙としてエペソの教会に、コリントに、ガラティアに送っていく、そしてピリピの教会に喜べ、私と一緒に喜べ言うんですね。さあ、この囚人から書かれた、皆さんは今自由な人ですか、囚人ですか。イエス様の囚人となった自由人です。この私たちの周りに本当にイエス様の父親で覆われますように。さあ、この、3節にですね、先に簡単に書いた通り、この奥義は、まあ、奥義ってなんか難しそうな感じがしますけども、簡単にこのさっき書いたよっていうですね、どういうことと思うと、先々週の1章のところにこう記されています。1章の7節には、父親の祈りのところですね、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています、これは神の豊かな恵みによることです。でこの恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と知り深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。簡単に書いた奥義というのは、イエス様の血潮によって私たちは罪から罪許されて、そこから罪人から買い戻された、贖われた、そして この後に記されているのは、一切のものがキリストと一つになる。一つになって長子であるイエス様が一人で受け継ぐようであったこの神の国の天の父の相続財産を一緒に相続するものとなって、その保証証拠として今御霊を受けている。敵に、いやお前はそんな神の御国を受け継ぐなんてそんなはずはないと言われた時、いやこれが証拠ですよって、私たちは御霊の身をもって表していくことができる。これが、まあ、簡単に書いた奥義だというんですね。塩によって罪許され、一つにされて御国を受け継ぐものとなって御霊を受けたということです。でそのことを今日この三章のところでは、まあ、詳しくそれが掲示されています。まあ、使徒と預言者たちに掲示されたというご説がありますけれども、まあ、この使徒と預言者ということ、前の章にもそれが土台だと、その上に教会が建てられていく。で次の章にも出てきます。まあ、次の4章、来週再来週から、見ていきますけど、そこで詳しくこの人たち預言者たちのことは見ていきたいと思いますが、この時代の前には知らされていなかったっていうんです。でもそれが今知らされた、これだから良き知らせなんですね。神の国の奥義の福音、知らされていなかったこの奥にある良いもの、良きニュースが、良きお方が今来てくださった、今知るものとなった。で私たちもその方と一つとされた、これが奥義なんですね。この奥義、まあ、先ほど一章と同じようにこの共同の相続者、異邦人もですね、そして一つの体につながる、連なる。この章にも生徒たちって何度か出てきますけど、生徒たちって特に断りがないときはこれはイスラエルの民のことを表しています。生徒たちと共に、つまり私たちは生徒たちではなかった。生徒って何かこの清いっていう字がつきますから、なんかこの、綺麗だとか、なんか偉いとかそういうイメージがあるかもしれませんけど、生っていうのはこの分けられたって意味です。特別に分けられたもの。神様は何かを分けてそして一つにするっていうことが極端にお好きな方なんですね。もうそれが神様のやり方なんです。要因、分けて特にいいから分けたわけじゃないです。でも神様の憐れみによって分けられたものが良いものとされていて、その良いもの、神の似姿というのはこういうものだというところに、残り分けられた残りの者たちも集められていく。これが神様のやり方です。でも敵はサタンは私たちを分けて分けて、神様の真似しかできませんから分けていくんですね。でも分けて分けて分けまくって最後まで一つにしないでバラバラにしていく、私たちを孤立させていく。そして一つになることで、愛し合い分かち、愛し合うことで愛によって一つになるんじゃなくて、憎しみとこの恨みと裁きによってバラバラのままでいさせられる。でバラバラのままで、誰が偉いとか、ダメだとか競争をさせて、で、俺はいいとか私はダメだとか、そうやって、私たちが神の似姿からどんどん遠いものにして、これが敵のやり方です。同じように分けていくんですね。でも私たちは分けて主が良いものに一つにしていく。ノアの時もそうでした。アブラハムもそうでした。もう、分けて本当に残り少ないものからそこに一つにされていきます。でもそれを繰り返していくのではなくて、最後イエス様だけを分けられて、そこにイエス様に一つとする。これが神様の奥義なんですね。そしてこれはもう初めからこの 9節に万物を創造した神のうちに世々隠されていたとあります。創造の時、創造の一番初めに神様は何をされました？最初に言われたことは何でしたっけ？あれ、あ、光、あれあれじゃ、あれじゃないですよね光、あれっておっしゃいました。つまり何かというと、神様はこの闇を光で追い出したってことです。で、光と闇に分けて、で光の中に神の似姿である私たちも置かれたってことですね。そのように神様は初めからこの分けていく、そしてこの闇に覆われて隠れているものをこの光で明るみに出していく、これは神様です。でも神様はその明るみに出していくということは、その前に、その前はどうかというと隠れているということですね。隠れたものを明らかにしていく、これが神様のやり方なんですね。そして神様は、良い悪いものを隠すんじゃなくて良いものを隠した、まあ、それはご自身を隠されたということがこの後分かってきます。そしてこの12節にですね、この私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるとありますね。このここではキリストを信じる信仰って訳されてますが、この元々の言葉ではキリストの信仰っていう、そういう言葉なんですね。キリストの信仰です。あ、イエス様は神の子だ、イエス様は救い主だ、イエス様は主であり神だっていうことを私は頭で分かってるとかって、そういうことではありません。キリストについてのっていうことでもありません。キリストの信仰なんです。それは何かというと、どんなに石を投げられても、また貼り付けにされて罵られて殺されたとしても、神の言うにですよ、でも私は天の父に神に愛されている、神の子なんだ、そして自分を罵り迫害する者をも父を許してくださいと取りなしに乗っていく、本当に愛を与えていく、その父を注いでいく、このイエス様の信仰を私たちはいただいた、これが奥義です。そして大胆に神に近づいていく、礼拝を捧げていくことができるんですね。そしてこの後この祈りが続いていきます。最後にこの祈りをもう一度皆さん祈っていきたいと思うんですけども、今日はこの奥義について、少しこのエペソの手紙以外の聖書全体を見ていきたいと思うんですね。新明記の29章29節、ご一緒に読みましょう。隠されていることは私たちの神、主のものである。しかし、表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。箴言25章の2節も。神、ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れ。神様は、この良いものを隠されるんですね。で、それを見つけていく、見出していく、発見していく、これが私たちに今託されているというか、神様は、そういうこの楽しみ、喜びを私たち一緒に体験したい。皆さん何か探し物しているとき、まあ、先週もいろんなもの探したかもしれませんけども、今これがないけど、いつ見つかるか、そのうちね、見つかるから本当に探すの楽しいなって余裕のある人あんまりいないんですよね。あ、どこやっちゃったんだろうと大体慌てて、なんかこう、本当に切羽詰まって探していきますよね。でも神様は本当に忍耐強いお方です。良いものを、本当に良いもの、一番良いものを私たちが見出し、発見し、それを手にし、そして私たち通してそれをこの世に紹介していく、表していく。 なくしたもの、隠れていたものが見つかった、それをみんなと喜ぶ、共に喜ぶっていうのがこの神様のテーマですよね。ルカの15章でも、亡くなっていた一匹の羊が見つかったので、ただそれが探して見つかったということじゃないです。その喜びを一緒に喜んでくださいって言うんですね。銀貨一枚なくした時もそうでした。見つかった一緒に喜ぶ。そして放蕩息子もそうです。でも一緒に喜べないお兄さんがいるんですね。喜びたくない。でも実はなくしていたのは弟じゃなくて、その一緒に喜べないというお兄さんが、この隠れていたもの、なくなっていたものが見出されて、それを喜ぶ、その神の国に戻ってくること、なくしていたその永遠の命を、このなくしていたお兄さんがそれを取り戻すことを、見出すことを父が待っている。まあ、今日は父の日ですけども、本当にそういう神様父の心がこの奥義ということ、この御言葉にも表れています。神様は時々この、まあ、詩編の歌にもいくつもありますよね。主よ、御顔を隠さないでください、いつまで隠れてらっしゃるんですか、どうぞ御顔を表してください、そういうダビデの叫びがありますよね。皆さんどうでしょうか。大変な時、辛い時、苦しい時、主よ、御顔を隠されたんですか、私は見捨てられたんでしょうか、もう愛されてないんでしょうか、そういうふうに思い込んできたかもしれません。でも、まあ、霊的幼子である私たち、神様はこの良いもの、何よりも良い方であるご自身を隠して、でも、また現れてくださる、そういうことを繰り返しながら、私たちがたとえ神様が今は見えないように、今はいないように思えたとしても、でも確かにいらっしゃる、揺るぎなくその確信を持って、私は今も愛されている、だから大丈夫だと、イエス様の信仰、キリストの信仰ですね、先ほど、それを持ってで歩み続ける訓練をされるんですね。まあ、今小さいお友達もいます。のんちゃんまだこれからかな。皆さん最近やってますか、このいないいないバーっていうのね。あんまり最近やってないですか。のんちゃんこれから、もうやってますか。もうでも一番最初に赤ちゃんがいないいないバーを、まあ、多分親がね、お父さんお母さんすると思うんですけど、最初にした時はかなりパニックったと思うんですよね。本当にいない、見えなくなったってことはイコールいないってことですから。でも、まあ、そのまま本当にいなくなっちゃったら大変なことですけども、顔を出してくれたということで、その時は隠れていたものがっていうんじゃないですね、本当にもうなくなった、もう自分の世界からいなくなってしまった、パパやママが戻ってきてくれた、また今はいてくれるということで喜ぶんですね。でも最初のうちはまたいなくなると本当に焦ると思います。でもそれを繰り返しているうちに赤ちゃん学んでくるんですね。あ、いないいないって言ってる時に、いないことを悲しむ恐れるよりも、その後バーって再会できること、また会えることを喜ぶようになるんですね。それが楽しみになってくるから、いないいないしてって自分の方からね、お願いするようになったりしますよね。あるいは自分の方から隠れて、そしてバーってやったりしますよね。でそのうちそれが年を重ねてくると、隠れんぼをお互いにしたりします。私たちはそうやってこの見えなくてもいるし、愛されてるし、いることを信じている、信頼していく、こういうことを、学ぶ。これ誰がそんなことを教えてくれたんですか。なんか教科書とかあって、いないいないバーの仕方とかそういうのを学びました。学校とかでも教わないですよね。これ神様が私たちにご自身に偽で作られた、 ご自身もそれをなさってるから、私たちも親子の間で互いにするようにされたということは、主が御顔を隠されたように私たちが感じるとき、それは神様が神の子供たち、幼子である私たちにいないいない番をしてくださってるということです。そうやって私たちの信仰を訓練して、御顔を隠されて、ああもう私は愛されてないではなくて、まあ大丈夫だよってね、いうように、私たちがどんな試練の中にあっても、私には神が共におられ愛されてる。ね、いないいないばやってみたくなりますよね。だから迫害されてる時に喜び踊りなさい、ね、天の国はあなた方のものだから、そこに神の国があるんです。私たちはいないいないの時こそ、今イエス様と、まあ、いないいないばっていうか、この花婿花嫁の間で、まあ、かくれんぼしてるような状態ですよね。イエス様が天のに戻られて、そしてまた戻ってきてくださる、まあ、2000年もういいかい、まだだよって。どっちがもういいかいって聞いてるんですか。イエス様が私たちにもういいかいってね、もうそろそろ戻る時かなと。まあでも私はその時知らされてないって、ね、父だけはご存知だって言いますから、天の父に行けと言われた時に来られるんでしょうけども、でも私たちがまだだよって、このまたお待たせしてる状態ですよね。でもイスラエルの回復と異邦人の完成、そしてイエス様が間もなく来られます。もうその時は近づいています。この奥義が、今いよいよ隠されていた奥義が実現、現れ始めて、そして完全に現れる、その時を私たちは迎えようとしているんですね。マタイ6章6節読ましょう。祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。アメン。まあこの、私たちも祈りの家の部屋、奥まった部屋にありますよね。天の父がこの隠れておられるところに、祈りなさい、まあ、あえてイエス様はこの三条の説教はこの祈りについて半分ぐらい教えていますけれども、隠れたところにおられる父にということは、この大前提として父は隠れるお方だっていうのがあるんですね。でも隠されたまま、隠れたままで私たちには見えないではなくて、会いに行きなさい、会いに行ける、その隔ての壁をイエス様が突破してくださったんです。ですから私たちは本当に祈りの家で、まさに天のお父さんとですね、まあ、いないいないバーをですね、まああまり普段祈りの家そういえば行ってないなっていうことも、今日父の日ですから、後でね父にバーって、ね、みんなで行きましょう。まあでも毎日が父の日ですから、そして私たちはここだけではありません、それぞれの家庭で、職場、学校で、また、本当に道を歩くときも、電車の中でも、私たちは父と会うことができます。でも奥まった部屋というのは何かというと、別にその奥の間っていう意味もありますけれども、もちろん、まあ、当時の家の作りから言って、まあ、日本では今玄関があって廊下があってとかあるかもしれませんが、もう玄関入るとですね、もういきなりみんながいるんですね、大家族ですし。でも誰もいない部屋っていうのは奥にあって、そこに入ってなさい。つまり、他のつながりを解いて、父の身腕だけに抱きしめられなさい。いろんなものを私たちは抱きしめてしまっていたり、手をつないでしまっていたり、つながれていたり、それがこの愛の見てだと思いながら鎖につながれていたり、あるいは私たちは悪しき者にもう羽交い締めにされて抱かれていたりするんですね。そういうものを全部取っ払って、奥の間、父だけに抱きしめられなさい。イエス様はそうでしたから、イエス様が天の父だけに抱きしめられる、毎日そういう時間も場所も確保して 自ら選び取ってイエス様でさえすらですね。で、私たちはキリストの、まるでキリストのようなものですから、そこだけはイエス様に似てませんってことないんですね。そのようなものに今されていくときに、神の国、永遠の命でも私たちはそのままびっくりしないで、本当にこの奥義が明らかに、完全に明らかにされたときに、それはもう私たちがまだ知らない、ほんのわずか何十分の一、何万分の一かもしれません、それでも素晴らしいものですけれども、全て明らかにされるとき、私たちは本当にそれを喜んでいくことができるんですね。さあ、この奥義についてコリントの手紙にも記されています。2章4章と14章を見ていきましょう。2章の7節から、私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。続きます。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の霊を、御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。そして4章、私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。あなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。14章2節、異言を話す者は自分に話すのではなく神に話すのです。自分の霊で奥義を話すからです。アーメン。この奥義、この奥義は神の一つ、イエス様の父よによって私は一つとなって、神の、御国を、遺産を受け継ぐものとなって、その保証として御霊を受けた、ありましたね。その御霊が、じゃあその証拠を見せてよ、御霊を受けたって皆さん何で分かるかというと、それはこの霊の言葉で、を用いて私たちがこの死と祈るっていうんですね。別に誰かに見せてよって見せびらかすものではありません。この異言のことを語られてますけども、この霊の言葉での祈り、それはこの霊のことは霊のことでも私たちには分からない世界でも、それは御霊ご自身が私たちを通して祈ってくださり、祈らせてくださり、そしてその深みを分からせ、悟らせてくださる。皆さんが本当に御霊を受けて、そして霊の言葉で祈っていることを祝福いたします。でもイエス様はこの語られる時も例えで語られました。徹底的に神の国のことを例えで、それは弟子たちもう飢え渇いて、それはどういう意味ですかって知ろうとする人にはその例え解き明かされました。でもそれは私には関係ない、いらないわという人にはもう表面的な意味しかわからない、あるいはそれもわからない、表のことしか、手前のことしかわからない。でもそれには裏がある、奥があるんですね。皆さんにもこの神様の奥義の福音、メールやこの、手紙として送られているようなもんですね。でも手紙が来たけども、これは間違って私のところに来たと言って、神様からの福音の奥義の手紙を、送り返してしまう、もったいないことです。表だけを見て、それがこの よくは自分には自分の知恵ではよくわからないことが書いてあったと言って怪しんで中を開けようとしない、あるいはメールで神様からこの皆さんどうですか、メールボックスに今日福音の奥義とかいうそういうタイトルのメールが来たらなんか怪しくてそのまま迷惑メールに、ね、処理しちゃったり、あるいは削除しちゃったりするかもしれませんよね。しかも添付ファイルとかあったらですねでも飢え渇いて求めるものには神様の御言葉はそうなんです。それを開けていくとき御霊ご自身が私たちに本当にそのキリストのこの広さ長さ高さ深さその清さを私たちに本当に深みまで教えてくださるんですね。これが奥義です。良いものは奥にあるんです。手前だけで表面だけで満足したり判断したり距離を置いてしまったりではなくて、私たちは近づいていく、神に大胆に近づいていくことができるとありましたね。近づいていくということは奥まで行くということです。奥まで行く。イエス様は漁師たち弟子たちにも深みに漕ぎ出しなさいと言いましたね。深みに漕ぎ出していくとどうですか。深いですから足が届きません。泳げないと溺れてしまうかもしれません。でも私たちはその奥に良いものが隠されている。神様は隠している。この御霊の霊の言葉の世界もそういうものです。私たちは本当に恐れずに大胆に御霊を求めることはぜひ、まあ、今日この礼拝終わった後でも結構です。本当に一緒にそのことを祈っていきたいと思いますので、植え替えている方はぜひ教えてください。さあ最後にコロサイの手紙1章2章にこの奥義のことが、こう記されています。ご一緒に見ましょう。私は教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。2章2節。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。この奥義とはキリストご自身のことです。そしてイエス様を御霊によって知っていきます。それは本当に奥深いものです。そして広いものです。そして高く長く深いものです。私たちはまだそのほんの一部、ほんのもう浅瀬に一歩足を踏み入れただけかもしれません。もうそれでもその素晴らしさが私たちは味わうことができますけれども、この奥にある良いものを私たちはさらに知っていこうではありませんか。アメンですか。そして私たちは私たちを通して、この奥義とはキリストです。そしてキリストと私たちは新しい一人の人、キリストの体にされた私たちですから、私たちが奥義になっていくんですね。私たちが作り変えられていくこと、私たちの内なる人が新しくされていくこと、すぐに怒ったり裁いたり、あるいは神以外のものばかりで自分を満たそうとしていた私たちが本当にイエス様のように父を求め、そして愛を表し、御霊によってだけ生きるものと作り変えられていくとき、それが隠れた奥義が明らかにキリストが実現していくということです。実現、まあ体で表す体現というそういう訳もありますけれども、イエス様はワンマンショーじゃないんですね。私たちを体にして私たちで奥義を表したい。本当にめんどくさいことをイエス様はされるんですけども、でも そこに価値があるからです。神の隠されたこの素晴らしい奥義を表していくキリストの体の一部とされたこと、素晴らしいじゃありませんか。表していこうではありませんか。そして私は右手だから、右手のことだければだけ分かればいいではない。体全体がどれほど素晴らしい奥義なのか知り、表していこうではありませんか。つながっていこうではありませんか。今最後にもう一度エペソの3章の最後の祈りを祈っていきたいと思います。皆さん目閉じていただいて結構です。皆さんに豊かに御霊が注がれ、そして神の奥義が私たちを通して表されますように。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。アメン。